ペリー・ジョンソンポッドキャスト。このポッドキャストは ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。今日お話をしてたこう第8項の支援の中の文書化した情報という、ね、ところでしたけれども、この文書化した情報を意外に軽いようで実は作業としては重たいみたいなところがあるんだろうなというふうに思います。でまずお尋ねしておきます。これいつものパターンですね。ISO9001 の2015年版の規格要求事項に基づいて考えてください。この文書化の程度について、これもう皆さん回答は出てると思いますけども、2015年版では大幅に文書化要求が軽減されました。文書は少なければ少ないほど良いことを示唆ものしたものであると、まあ、文書はという言い方はここ文書化した情報というふうに押さえてもらいたいんですけれども、これはもう皆さんこの前での中でですねお気づきの内容だとは思います。それから点検記録、これね内部監査で、これ皆さんちょっと内部監査員だということでですね、内部監査をしたという前提に基づいてください。内部監査でプレス機の点検を実施していることを検証したが、記録の記載が3日間ありませんでした。しかし記載がないだけなのでリスクは小さいと判断し、注意だけして内部監査上不適合ですよとかいう指摘はしなかった。さて、これはじゃあどうなんだろうというね。まあ、この辺少し念頭に置いていただいて、この後の話を聞いていただければと思いますが、まず今日の学習範囲です。7の支援の中の、規格要求事項の 7.5 の文書化した情報の中で 7.5.1 一般、7.5.2 作成及び更新、7.5.3 の文書化した情報の管理というところについて、お話を、ね、進めていきます。まず文書についてとこドキュメントの定義どうなっているかを確認してください。意味あるデータが含まれている媒体のことを言います。これどういうふうに見ていくかというと、まず文書は、どう定義されているかというと ISO9000 の中で 3.8.2 文書とは情報およびそれが含まれている媒体のことである。じゃあ情報って何ですかというと、これは、意味あるデータのことである。データって何っていうと対象に関する事実のことである。じゃあ対象って何っていうと認識できるものまたは考えられるものを全てというように9000番の中に全て定義が、ね、書かれています。なのでまとめると文書って何ですかと聞かれたときには意味あるデータが含まれている媒体ですと。ですから伝達の手段なのですから、これ企画要求の勉強でもしましたけども、ビデオだろうと、絵だろうと、漫画だろうと、何でも構わないんですね。逆に言うと音声ももしかしたら文章になるという、まあ、こんなことになるわけです。まず意味あるデータ、ここすごく重要なポイントですね。じゃあ記録って何ですかっていうことがまだ定義されています。達成した結果または実施した活動の証拠を提供する意味あるデータが含まれている媒体という、ね、ことになります。そして、記録に関しては達成した結果を記述したまたは実施した活動の証拠を提供する文書というふうな定義されています。そして2015年まではこの文書と記録、つまり、文書化された情報を維持する保持するという部分で文書と記録の識別をしているという状態になっております。そしてこれをまとめて文書化した情報って言うんですよということで、まあ、定義から見ていくと、いずれにしても意味がないものは、文書化した情報ではないんだということになっていきます。ここポイントですね。じゃあ皆さんにとって、この記録がこの文書が意味あるんですかと聞かれたときに、いや全然見てないし意味ないんですよねって言ったら、そもそもそれって文書化された情報じゃありませんねということになっていくので、捨てたらどうですかとこういう話になっていくんだということを、ね、理解をしてください。そして文書化した情報の主な目的というのは、これ ISO TC176 という、ね、ものの中にですね、 ISO9001 2015年版の文書化した情報に関する要求事項についての手引きというのがあります。もしご興味があればですね、この ISO/TC176/SC2/N1286 というね、やつを検索で調べてください。 もっと簡単な検索ですと、日本語で ISO 9001:2015の文書化した情報に関する要求事項についての手引きとね、引いてもらえば出てきます。で、ここではですね、組織が正式な QMS を実施しているか否かに関わらず、組織の文書化した情報の主たる目的には次のようなものがありますよということで、目的はまず情報の伝達である。そして適合の証拠を示すことである。それから知識共有である。それから組織の経験を広め保管するためであるという4つの文書化した情報の目的が書かれています。ちょっとこの定義のことについては改めて皆さんお勉強していただいてですね、じゃあどういうものなんだろうというと、意味あるデータというのは重要性が高く良い結果を生んで会社のためになるような価値のあるデータのことを言うんです。これを意味あるデータという。だから重要性が高い。そしてこれを使うことで会社が良い結果を生む、そして自分自身のためになるんだみたいなものが意味あるデータという意味ですよということになりますので、この文書、あるいはこの手順書、この記録、もちろん法的に要求されているものは別ですけども、重要性が高いんだろうか、これが良い結果を生むんだろうか、我々のためになるんだろうかという判断で、この文書がいる、いらないというところで判断をいただく必要があります。そして企画要求事項は大幅に文書化の要求がこう提言されましたので、それぞれの組織さんの判断で作る、作らないということを決めてくださいねということになっていきます。さあ、じゃあ ISO 関連文書についてのクエスチョン。ISO に関係する文書は重要なものでしょうか？その文書は良い結果につながっているんでしょうか？その文書は価値あるものなんでしょうか？ということで、まあ、捨てる、残すを決めてねということになります。さて、次、価値基準ですね。これ、リスクベーストシンキングに基づいて、すべて物事を考えてくださいというのが、このマネジメントシステムのベースにある考え方ですね。もしも文書管理の不徹底によって引き起こされるとするリスクってどんなものがあるのかなって考えていきますと、私もよくやりますけれども、すぐに見つけることができない。で、これ例えばパソコンの中のファイルとかもそうですけれども、あれ作ったはずなのにな、どこ行っちゃったんだろうなって言って、これはまあ可用性の問題になってくるし、業務効率を落としていくことになりますね。あるのかないのかわからないとか、あるいは保管している場所がわからない、それから必要な情報が揃わない、あるいはデータを紛失してしまうなんてのは、これ機密性の問題にも関わってきますね。あるいは、古い資料、内容が違うとか、古いものを使っちゃったっていうと、こう完全性が問われていくみたいな。もちろん、古いフォーマットを使ったことによって各部署に迷惑をかけて業務効率が悪くなってしまうというのももちろん含まれていきますね。で、結果的にどうなるかっていうと、業務効率が向上しないとか、あるいは裁判ですね、係争で不利になるとか、災害があった時に速やかに業務を再開できない、これ BCP の問題ですね。それから情報漏洩でひどい目に遭うとか、情報を消失してしまうとか、あるいは各種監査、特に二者監査とか、お客様の監査って恐ろしいですね。その時に、合致している要求に合ってるということを、まあ、証明できないということで、要求の不備、最終的には説明責任の欠如だよねということで、結構文書化のところを間違うと、そこそこリスクもあるし、会社組織にとってのネガティブなインパクトも大きいんですよということを理解をしてください。そして、一つの事例を見ておきましょう。これ本当にあった事故です。今年の2月だったかな、あった事故を題材にしておりますけれども、これ点検記録表の話を冒頭質問でしました。内部監査でプレス機の点検を実施していることを検証したんだけども、記録の記載が3日間ありませんでした。しかし、記載がないだけなので、リスクは小さいと判断し、注意の上に留めましたというね。さてさて、これは重要度というか、リスクを考えたときにどうなんだろうということを、ぜひ皆さんに問いたいんですね。実際にあった2022年2月末日、午後5時何分ごろ、〇〇県〇〇市〇〇にある自動車部品製造会社〇〇の〇〇工場で、トラックの部品を成形していた同社社員〇〇さんが、 プレス作業機に頭などを挟まれて死亡しましたと、現在、丸丸署が詳しい状況を調べていますということになっております。この状況を本当にあった事故ですので、実際にネットで検索してもらうとすぐ出てくると思いますが、実はこれですね、まず、雇用時の安全衛生教育の記録がなかったそうです。金型取り付け、取り外しなどの特別教育も実施していなかったそうです。そして特定自主点検もしばらく受けていなかった、その記録がなかった。プレス機械作業主任者資格を持つ者が一体いたんだろうかっていうと、現場には実はいなかったという勤務状況であった。もちろん主任者はいたんですけども、実際に現場に張り付いている人は誰もいなかった。そして複数作業時、プレス機の向こう側とこちら側で作業するって2人作業者がいるときには、両方でこうスイッチを押さないとプレス機が降りないみたいな安全装置があるんですけども、それもつけられていなかった。光学式安全装置っていうのは、こう電光管が走ってて、プレス機にこう何か触れているような状態ですと、それが感知してプレス機が動かないようになるという、それの作動状況についてはキャンセルされていた、もしくは壊れていたという状況になっていました。で、さらに言うと、適切に作業前作業点検、作業前の作動点検をしていたんですけれども、記録はつけられていなかった。さて、この状況でですね、もちろんこれは遺族、ご家族から裁判になっていくのはもう明らかですね。それからもう労災ですから、調査が入っていくということになっていきます。そうすると、その時にですね、機械の点検は毎日やっていたんですって言います、裁判で。でも、記録はなかったんです。なのか、記録はたまたま3日間ついてなかったんですっていうことになった時に、裁判が有利に働くんだろうが、我々にとってということになりますので、ちょっとここはですね、まあ、これだけではありませんけれども、記録の重要性っていうのは、こういった観点で見ていかなきゃいけないんですよということをね、よく皆さんね、ご理解をしておいていただければと思います。すべては、リスクベースドシンキングに基づいて、文書記録の必要性、維持、保持についての考え方を決定していく必要がある。となってくると、じゃあどういう、リスクの判断をしていくべきなんだろうということについては、組織の中に一定の判断基準がないと、やっぱりまずいんじゃないんでしょうかというね、ことも一つお考えいただければいいのかなというふうに思います。
さて、本日の内容はいかがでしたか？さらに詳しく勉強したい方は、カタカナでペリー・ジョンソン、英語の大文字で MSP、 ペリー・ジョンソン MSP で検索し、講座への参加をご検討ください。